コリント信徒への手紙の1、第9章の19節から23節。私は誰に対しても自由なものですが、すべての人の奴隷になりました。できるだけ多くの人を得るためです。ユダヤ人に対してはユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を得るためです。律法に支配されている人に対しては、私自身はそうではないのですが、律法に支配されている人のようになりました。律法に支配されている人を得るためです。また私は神の律法を持っていないわけではなく、キリストの律法に従っているのですが、律法を持たない人に対しては、律法を持たない人のようになりました。律法を持たない人を得るためです。弱い人に対しては弱い人のようになりました。弱い人を得るためです。すべての人に対してすべてのものになりました。何とかして何人かでも救うためです。福音のためなら私はどんなことでもします。それは私が福音に共に預かるものとなるためです。以上です。ロシアのことわざにですね、神様は私たちにくるみを与えてくれるが、それを割ってはくれないというものがあります。まあ、神様は私たちに必要なものはご存知で、私たちにですね、必要なものを毎日毎日与えてくださるだけではなく、まあ、それは物だけでなく、出会いとか試練とかやることとか、まあ、そういうものをですね、すべてくださる。まあ、それは、突き詰めて言えばですね、神様はチャンスってものをたくさん与えてくださってんだろうなと思います。まあ、しかし、それは割ってはくれないというのがですね、真実かなと思います。チャンスをですね、与えてくださるんですけども、それを受け止めて、それをどう用いていくか、それは人間の自由に任せられている。ですからですね、何もしなければ何もしないで終わってしまうだろうし、そのチャンスをですね、生かそうと思えばいくらでも生かすことができる。神は私たちにくるみを与えるが、それを割ってはくれない。そのことをですね、思うときにですね、自分の今のキリスト者との生き方はどうなんだろう。またですね、ルーテル教会はどうなんだろうか。そのことをですね、よく考えるのです。神様が与えてくださるチャンスをですね、どのように発見し、受け取り、それを利用していくか。その自由は与えられているから、やるかやらないかは私たち次第だ。そういうふうに神様はおっしゃるのでしょう。パウロの言葉で大好きな言葉の一つでもあります。福音のためなら私はどんなことでもします。ということです。これいろんな方々がですね、好きな聖句のうちの一つなのでしょう。どんなことでもします、積極的にですね、何でもやります。ただこの私は福音のためならどんなことでもしますの中にどんなことを入れるかということなんだと思います。どれだけ多くのことをですね、そこに入れることができるか、これは信仰の問題です。その人の信仰の度量の問題っていうんでしょうか、人間の度量の問題かもしれません。どんなことの中にですね、塵拾いからですね、入るのかですね、いやそこは入らずにですね、会議だけを入れるのか、それはですね、その人の自由です。どんなことの中にですね、どれだけのものを詰め込めることができるかということがですね、一つは大切なことです。しかし、パウロはですね、それだけではないのです。福音に共に預かるという言葉がそこにあります。何のためにですね、どんなことをするのか、それを私も福音に共に預かるためですと、そういうふうに言うのです。どんなことでもする、どんなことでもしたと結果は何かっていうと、私も福音と共にそれをやっていることが喜びとなるという、そういうことでしょう。ですからパウロは、すべての人のためにすべての人のものになりましたというのです。それは何とかしてでも何人かでも救うためですというふうに言われています。パウロの使命はですね、招かれている人、神様に招かれている人を一人でも多くイエス様のもとに導くという、そのためだったら自分は何でもするというのが、今日のパウロのですね、ミッションのうちの一つなのでしょう。パウロの方からですね、近づいていって、その人のようになるんだ、そしてその人を獲得していくんだ、そういうふうに言うのです。そう思うと、私たちは福音のためならどんなことでもしますという中に何を入れてんだろうな。自分の方に近寄ってきなさい、自分の方に来なさい、自分のサークルの中に入ってきなさいだけではですね、私たちは本当に神様の御心に従って生きているかな、そのようにも思うのです。土日とですね、実は YMCA ワイズメンズクラブのですね、西四駆大会というのが開かれます。大会じゃないですね、役員研修会というのが開かれまして、大阪に行っていましたですね。 でなぜですね、立野が YMCA 一生懸命やってるのかっていうですね、よく言われますですね。教会、ルーテル教会でもないのにですね、YMCA になんでそんな力をですね、注ぐのか、YMCA ばっかり言ってる。でも私の中ではそれはちょっとつながっていましてですね、今大江教会が YMCA に関わらなくてですね、どうするかという、どんな危機感があるかっていうと、YMCA の中の C が抜けているってことですよね。抜けてはないんですか。小さくなってる、言わないようになってる、触れないようにしているですね。もうそうしないとやっていく、社会の中でやっていけないからです。昔はキリスト教の精神に従ってってよかったんですよね。でもそれを言い出すとですね、今ですね、 YMCA で働いている人たち、前で支えているワイズメンの方々はほとんどがノンクリスチャン、仏教の方がおられるですね、神道の方がおられる。その中でキリスト教精神、クリスチャンっていうたびに、その人たちからですね、反発が起こってですね、その活動がどんどんどんどん縮小していく。だから言わなくなったんだというふうに思うんですね。でも本当にそうだろうかと思うんですね。本当にそれでいいのかなと思うんですね。キリスト教の精神に従ってやるであればですね、別に仏教の人たちがですね、それをやってもいいわけでですね、それを否定することは何もないなと思いながらですね、思っております。まあ、この YMCA にですね、関わるようになったんですけどもですね、熊本の YMCA のことをですね、どれだけみんな知ってるかな。この熊本の YMCA を作り上げてきた人たちって誰ですか。実はですね、池永先生、淵田先生のお父さん、淵田先生、そして竹熊先生、中原先生、谷口康則先生、そして松本義則先生ですね。でもう一人ですね、去年亡くなられた桂先生。実は熊本の YMCA を最初から引き継ぎ上げ、そして成長させてきたのはこれらの先生なんですよね。学生 YMCA からですね、始まって九州学院に YMCA の会を作って、そしてそれを発展させていったのが熊本の YMCA。 どこのですね、クリスチャンでもなく、皆さん大江教会の会員なんですよね、が YMCA をですね、根本からですね、支えてきた人たち。だからですね、大江教会っていうのはですね、熊本の YMCA をですね、もう一度ですね、キリスト教のですね、このクリスチャニティっていうのをですね、もう一度そこに植え付けるっていうかですね、その働きを本当はしていかなきゃいけないんじゃないかなと、まあ、そう思ったので、今一生懸命 YMCA の中に入ってですね、チャプレンとして働いている。まあ、それは自分のことですけど、でも本当はそうであけなきゃいけない。もっと言うならば、熊本中のルーテル教会が YMCA にもっと働きかけてですね、そこにあるキリスト教の精神というのをですね、根付かせていくんですね。まあ、みんなクリスチャンしろということではありません。そこにいる人たちとどのようにですね、キリスト教の精神に基づいて働いていけるか、それを考えながら共にやっていくということでしょう。パウロはですね、私、福音のためなら私はどんなことでもします。その人のようになりますと言いました。私たちの方からですね、そこに近づいていって、その人たちと共にですね、働くということは絶対できるというふうに思います。まあ、昨日もですね、礼拝をしながらですね、ワイズの礼拝をしながらそう思いました。まあ、全ての人に対して全てのようになりました。なんとかして何人かでも救うためですとパウロは言います。まあ、教会の真面目の中にですね、それはあるかということを考えなければいけません。そしてそれだけでなく、教会は教会外に向かって宣教するときに、外の世界と本当に適応しているんだろうか、それをもう一回考え直せっていうのが、この宗教改革500年じゃないかな。もしも教会が適応力を持っていなければ、多分その教会っていうのは潰れてしまうんだろうなと思います。外に向かって宣教していくときに、何を一番大切にしてですね、人々とですね、共に手を携えてやっていくか、そのことを考えるときが宗教改革500年ではないかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人、キリスト者として使命を与えられています。その使命に立って、人々と共にあなたの御旨、あなたの御国を建設することができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会、一同信者、求道者、牧師母子の家族と共にいて守ってください。また晴れる書店を祝福し、そこに働く人々、集う人々のみ、今日も聖霊様の祝福がありますように。今日も悩みのとこにあるもの、また絶望に追い込まれているもの、病のとこにあるものに、どうか主が共にいて守ってください。 まだ今週も私たちに対して必要なものをどうか神様によって聖霊によって与えてくださいますように、そしてそれを生かして用いていくことができるようにしてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。